はい、というわけでして音声戻りましたかね。戻ってる感じですかね。
戻った。
戻ってる？せっちゃんさんもいますかね。
はい、います。
ちょっとなんかまあまあいいですけど、こないだ暮れに。
ああ。
何年かぶりに行ってきて。
くれ。
くれ。広島県、呉市。ですね。いや、なんかもう、18切符が2枚だけあったから、もう絶対使いたかったんですけども、どこ行こうみたいな、もう全くなんか思い浮かばなくて。
うん、
でももう2日だけ時間があって2回分だけあるからもう使わざるを得ないんですよ。もう
使わざるを得ない、
使わざるを得ない、もうの好むと好まざるに関わらず、
関わらず
もうどっか行かないともう死んじゃうってなって、で東に行くか西に行くかも決めてなかったんですけども、とりあえず始発の時間に JR の大阪まで行って、どうしようと思ってミャウダーに聞いたら、あったかい方に行きなさいって、
うん、そのアドバイスは、
あったかい方に行きなさいってやったから、じゃあまあ東よりが西やわなぁと、なんとなく、でずーっと行ってるうちに山陽線を西に向かってずーっと行って、最初に身の振り方決めなあかんのは岡山なんですよ。そっから四国に渡るか、まだ西に突き進むかっていうのを決めないといけないんですけども、そう進んでるうちに、
まあ、高い人は
四国だね、うん、まあ四国、うん、もうそうですよね。そやけどなんか行ってるうちに、あ、そういえば、そういえば暮れにいつか行きたいなって、もう一回行かなあかん理由があったんや、ということを思い出して。
うん。
クレに、生ビールがあるんですよ。
ほう。
大村っていう店があって、
うん、
昔から、のビアホールやと。もう戦前からやってるビアホールみたいな。で、そこのビアサーバーっていうのはもう日本に何個かぐらいしか残ってないビアサーバーで。
はい。
で、それをまだ使ってるのって本当に少ないから、一回飲んでみたらどうやええや、みたいな話を聞いてたんですよ。一回行ってみなはれ、という。
うん。おぉ。
でもそれから、なんとなくクレーに、ね、ビール飲みに行こうみたいなのって踏ん切りつかなくて、ほったらかしにしてたんですけども、まあ、このチャンスしかなかろうと。そうやったらもうクレー行きましょうと思って行ってきたっていう。
クレーね。クレーはどんなやって行くの？電車。
JR のクレ線というのが。
うん。クレーはあれ？日本海側？
違う、広島県やから瀬戸内海。
あ、下側。
下。尾道からさらに広島の方面に行くんですけど、そっからまあ普通にJR 山陽線って言ってこうメインの線ですよね。岡山とか大阪から姫路、岡山とずっと。で、尾道も通り過ぎて。で、広島までで、二手に分かれるんですよ。海側の。
全く聞こえなかった、今何言ってたのか。
マジで？
愛想先生聞こえました？いや、分かんなかった。
広島行くところで二手に分かれるんですよ。
うん。
で、一つは、 山陽本線そのままずっと行くんですけど、
はい、
もう一つはローカル線になってて、海岸沿いをずっとこうぐねぐねと、
ああ、それが、そうそう、それが呉線、ほんまに海岸沿いだよな。
そう、呉線、竹原とかいろんな駅があるんですけども、
うん、
でその海沿いをずっと行ったらその軍港の町呉に行けると、うん、あの久しぶりやなと思って、海大地っていう駅から乗り換えで呉線、呉の方に向かわないといけないんですけども、ああせや、ここで乗り換えなきゃと思って乗り換えて電車乗ってはって気づいたら広島に着いてたんですよ。
え、どういう意味？
なんか超スピードとかじゃなくて、
うん、あれ、ちなもんじゃない、
ちなもんじゃない、
呉に行ってないの、広島着いたぞって。その海大地で呉線のやつに乗ったはいいが、あの言うたら大阪からずっとこう来てて、枝分かれのところで言うたら呉の方に行かないといけないのに、僕はその呉線の方に乗り換えてなお広島方面に乗ってたっていう。あの枝分かれの言うたら出口なんですね、海大地って。枝分かれしてきたやつがまたあの山陽本線に合流する駅やから、そこで乗り換えて逆走することによってその呉につける予定やったんですよ。呉、呉っていうのは広島側にあるから、あの手前で枝分かれしてるとこから乗ったら遠いんですよ、ローカル線やからね。せやから一旦広島の手前の海大地まで行ってから数駅戻りなさいっていう話やったんですけども、僕あの呉線乗るの久々すぎてなんかその辺ボケ取って、ああそうや、広島行き乗らなきゃって何回分からんけど乗っちゃって、気づいたら広島に着いてたっていう、ものすごいアホなことしてたっていう。本当は三原からあの枝分かれなんですけど、出口の方なんですよ海大地っていうのは、っていう話だと。まあそんなのあって30分ぐらいロスしたんですけども、久々に呉着きましたねっていう。
大和ミュージアムって呉だった？
もちろん。
あ、そうか。
海のクジラ館っていうのもありまして。
うん。
あ、じゃあ鉄のクジラ館か。
鉄のクジラ。鉄なんかかっこいいね。黒金の城みたい。
博物館なんですけど、海上自衛隊がやってるんですよ。
また海か。
うん。で、その博物館の前に、泣いてる、てっちゃんが。
うん。むせび泣いてる、海。博物館の前に。
前に。潜水艦が展示してるっていうか、でっかい潜水艦がバーンって。
うん。
潜水艦を陸揚げして、ちょっと空中に固定してるんですよ。
すごいよね、あれ。
で、その潜水艦の中に入って見たりとかできるっていう艦で、しかも無料なんですよ。う
ん、あ、無料なんだ、しかも。すごいな。
大和ミュージアムは、お金払って中で大和の模型を見るっていう、館なんですけど、
うん、
そっちの鉄のクジラ館は無料でほんまの潜水艦の中入れる
っていう。そっちの方がええやんけよ。
いやだから断然そっちの方が面白かろうと思って僕もそっちしか行ってないんですけど、
うん、
それはまあちょっとしたクレー情報であって、駅からもすぐ近いですしね、海側、駅から
模型見たいんだったらあっちの方がいいかもな。
そうそうそう、どっちもまあ隣同士ぐらいにあるんで両方見たっていいんでしょうけど、まあ、一応、そういう、潜水艦見たりとかするすごい海上自衛隊の無料の艦とかあるから、もしそういうの興味あるんやったら、おすすめですよって。ただ、今回はもうそんなん、全然興味ないので、 興味ないというか、まあ、前回見たし、今回はそういう目的で来たんではないので、もう、確固たる目標があるじゃないですか。
ビールサーバー。
そう、ビールサーバー生ビール飲むぞっていう。
うん。
ので、まあ、もうそういうのはもう全無視で。で、降りて、真っ先に、その繁華街というか、アーケードというか、商店街の方に向かうわけですよ。レンガ通りという。
レンガ通り。
レンガ通りというのが駅からちょっとテクテク歩いたところにあるんです。そこが、呉の街の中心ですね。
おー。中心とか行ってないかもな、俺。
あ、行ってないか。
アーケードとか。2、3回は呉行ったけど。
うん。
いいな、広島。
言うたって、愛蔵市は島根の人やから、行くチャンスはあったかもしれないですね。
うん、まあまあ、だから何回かは行ってるけど、クレはあんまり、行かないし、
うん、
その中心部がどっかとかもよく分かってないね、正直。
アーケードがあるんですよ、何しか。
賑わってる？
まあ、賑わってますね。
おお。
まあ、なかなか、じゃあなかなか、ですね。短いけど。
短い。
短い、短い。
ああ、まあまあまあまあ、それはまあしょうがない。
いや、短いけど、それなりにお店が、バーッとあって、パチンコ屋なんかもあるし、あとマクドナルドもありますね。
まあ、素晴らしい。
で、そこのアーケードの、まあ一角にその、問題のお店っていうのがあるんですけども、その前にちょっと、クレ冷麺の店でも行っとこうと思って。
クレ冷麺？
はい。
聞いたことないな
ぁ。あ、ない、ないです。
広島の辛い冷麺みたいなのは聞いたことあるけど。あ、
五日市。五日市ら冷麺みたいなやつかな。
クレ冷麺は知らないな
ぁ。あ、珍来軒って店。
韓国冷麺？
あー、いや、あの、まあ言ったら、あの、日本風の冷麺。
おー。
あの、浅い皿に、
こう、ね、
麺があって、ちょっと具なんか乗せちゃって、きゅうりとか。
はいはいはい。
で、タレがかかってるみたいなやつ。でもちょっとピリ辛なんですよ。なかなか美味しいんですけども、その、珍来軒っていうところが、クレ冷麺というものの、をなんか広めたお店で、すごい人気なんですよ。お客さんいっぱい来て。で、前もクレ来た時ここで食べたなと思ったんですけども、もうずっと、ずっとそれ、なんていうか、心残りやったことがあって、その名物の冷麺は食べたけど、そこのラーメン食ってへんやんっていう。
ラーメンも有名なの？
別に。いや、冷麺が有名。
別に。
別にやけど。
まあ、食べた。
ラーメンもあって、そこ名物やから、冷麺って言って、みんな冷麺食べてるけど、ラーメンはそこのラーメンって美味しいんだろうか、美味しくないんだろうかって気になりません？そういうのって。
まあ、まあまあまあまあ。多少ね。
あそこの冷麺美味しかった。確かにこれ冷麺って言うだけあって冷麺美味しかったな。でも、ラーメンも置いてたよなって、
うん。
そういうのってやっぱり気になるたちなんですよ。でも、一度に二つ食べんのって、まあやらんこともないけど、なかなかやらんかったりするじゃないですか。
まあ、普通はやらないし。
で、そうなったら、あそこはなぁ、ってなりません？
あそこはなって何また、あの、また行きたいとか
そういうこと？そうそうそう。だ、沖縄行った時にてっちゃんが、あの、タコライスって。
うん。
赤とんぼのタコライス、赤とんぼのタコライス、赤とんぼのタコライスって、もうめっちゃ連呼して赤とんぼのタコライス、最初に沖縄行った時からもうずっと食べ、続けてきたわけじゃないですか。
はい。
でもあの時だって、 ここのタコスっていうのはっていう。
あ、タコスもあるんだ。
ある。タコスの店ですもんね。
でも俺は自分で頼んだことないな。
タコス。
うん。
タコスの方が美味しそうなんだけどな。
いやー、タコライスでしょ、どう考えても。
そうなの？
あれはタコスの店やし、でもタコライスが有名な店なんですよね。赤とんぼっていうのは。
そうなんだ。
タコス屋さんでしょ？
初めて知った。
でもまあ、あそこの赤とんぼっていう店はタコスとタコライスが2大メニューじゃないですか。
うん。
そうなったら、あの、タコライスが美味しいって言って、てっちゃんタコライスここ美味しいよって言って、じゃあ食べてみようかって言って、食べて美味しい。
てか、タコス屋さん自体が少ないから、
うんうん。
タコライス屋さんの方が多いから、
うん。
なんかね、タコスを食べる機会っていうのがあんまないよね。あるんだ、いや、あるんだよ。実際にあるんだけど、でもタコライスの方がメジャーだから、沖縄では。そうそう、タコス、なんかラーメンみたいな。だから冷麺のお店だけど、ラーメンがメジャーだからラーメン食うみたいな感じ。
逆か。
逆になってるわけ、沖縄では。
なるほど。
なんかタコスって言ったら世界的に有名な料理だけど、
はい、
世界じゃないですか、メキシコのタコスって、うん。でもタコライスの方が沖縄では有名なのよ。
でもちゃんとタコスも置いてますやん。
置いてる。
うん、置いてて。で、
置いてんだ。
その表の看板にはタコライス大中小とタコス、あの、一本三本みたいな。
うん。
六本みたいな、そんな。でも、タコライスやからってタコライス食べながら、いや、しかし、ここ、タコライスうまいんですけど、タコスの方はどうなんだろうって、ムクムクと。で、やっぱりそれも沖縄、その1回目やったか2回目やったか忘れたけど、タコスも結局頼むわけですよ。
うん。
おぉ、タコスもうまいな。てっちゃんと一緒にタコス食べたこともありますよ。
うん。
だって、一本ずつ食べようや、みたいな感じで食べましたよね。で、赤トンボのタコスは、言うたってうまいですよね。
そうなの。
うまい。
パリパリしててうまい。で、タコライスはボリューミーでうまい。タコスはパリパリしててうまい。まあ、結局はうまいんですよ。
うん。
まあ、あれだね。タコスは金持ちの食べ物だね。
ほほー。
そうなの。
だってタコス。
あんまり聞いたことない。
いや、タコス、俺8個か10個くらい食ったことあるけど。
うん。
お腹いっぱいならんのよ。
ああ、はあ、はあ、はあ。いや、でもそれぐらい食べるもんかもね、あれは。
あ、でしょ、でしょ、うん、なんかそんな感じじゃん。
1個じゃ全然。
1個、2個、3個ぐらい食べたからって、大人を舐めるなよってなるさ。
またお菓子感覚がありますね。
そう、お菓子感覚で、いや、だからあれでビールとか、やりながらタコスをつまむっていうのは全然ありだと思うんだけど、うん、食事としてタコスってなったら、
うん、
それはちょっとってタコライスに部があるわけよ。
コスパ悪いもんね。そうそうそう。
メキシコ人どうしてんねんやろみたいな。
メキシコ人は、
うん、
どうしてんだろうね。
ご飯
で。タコスあんま食わないんじゃないの？
ああ
、なんかでもその話聞いたことあるよね。
思ったより。
あ、アメリカ料理だっていうよね。
うん。
確かにあの、沖縄にあるようなタコスってアメリカ風のやつが多いと思う。
タコベルとかないのかな、沖縄。
ある。
あるの？
米軍基地内に。
基地内か。
基地内にはいっぱいあるよ。だって基地の中のスーパーの画像とか見たら、
うん。
あの、プロテインとかめっちゃ安いわけよ。もう海外のスーパー価格で売ってて、
はぁ。
もうビビる。あとはモンゴリアンバーベキューがやってくるって看板もあったし。
何そのやってくるって。
だからモンゴリアンバーベキューがやってくるわけですよ。
ほう。
グリラーたちがあの、米軍にやってくるって。だから、あのね、マジインチキ。
入れないの？入って買ったりはできないんだ。
いや、入れないですよ。どうや、入りたいよ。うん、そりゃ。
入りたいよ。
だってね、 あの、日本で買ったね、そのプロテインってね、8000円とかね、1万円とかこすやつがね、
うん、
3200円とかで売ってるんですよ。
安い。
それ、米兵、米兵でかくなるわ。
そう、でかくなるわ、ほんと。ムカつくわ。
なんかハンディキャップがある感じですね。
あるあるある。
その食べ物。
それでいて、それでいて、
うん、
外にも出るから、
うん、
反則だよな。それは。
いや、まあ、そういう経緯があって、僕がその、ね、クレー冷麺の店でラーメン食べたくなる気持ちもわかるじゃないですか。
わかったわ。
まあまあまあまあ。
二大看板やしなって、ラーメンと冷麺。そこが冷麺だけやってる店やったら、もう僕何も言わなかったんですよ。
うん。
ラーメンもちゃんとあるんですよ。しかも大盛りとかなんか特製とかチャーシュー麺とか。もうそらいかんじゃないですか。
うん、いかん。
で、冷麺に対してラーメンはどうなんだって、ラーメンは自信ないのか、この店はって。
ふざけてるのかってなるじゃない。
そうそうそうそう。じゃ試してみたれと思って、ラーメンって言って、しかも冬やしね。
ああ、冬はね。
うん、ね。で、やっぱりそこを昼時っていうのもあって、むちゃ混んでたんですよ。
うん、
ちょっと待っていただく感じでって言って、ちょっと外で寒空で待たされながら食券だけ買っといてくださいって言って、力強くラーメン買って、
うん、
渡しといたら、あ、中どうぞって一人出たから。で、中入って、周りキョロキョロキョロキョロって見るじゃないですか。
ま、わかんない。
いや、中入って他の客の様子とか伺いがちじゃないですか。
あー、そういう意味ね。
そうそうそうそう。なったら案の定ですよ。
案の定。
こんな寒いっていうのに。
うん。
大半が冷麺食ってた。
マジかよ。
なったら、その冷麺頼んでる客たちに店の方が何するかって言ったら。
うん。
サービスのスープですって。どうもその冷麺食べてるお客さんに、あったかいラーメンのスープも、こう、お椀で。ことって。
うん。
ああ、そこまでして冷麺食わすかーって。この店はさすが、クレ冷麺で有名な店だけあるわーって思いながら、でも、僕はもうラーメン頼んでるんですよ。
うん。そうした気にならない。
なんかちょっと一瞬やっちまったかなーって思ったんですけど、やっぱりここは意地でも、なんていうか、もう流されて、冷麺の店だからって言って冷麺なのかなって一瞬自分の選択が甘かったんかなって思ったけど、やっぱりラーメン運ばれてきた瞬間に、あ、やっぱりこれで良かったって気持ちも湧き上がってきましたね。流されなくて良かったって。
お
う。というのも、そのラーメンがなんかその冷麺からは全く想像できひん代物やって、
うん、
なんか豚骨ラーメンみたいなやつやったんですよ。
って。
こういうの出すんや、この店はっていう。意外に、ここの冷麺の特徴として、案外麺がちょっと平たくて太くて、なんか妙に食べ応えのあるものだったのね。だから、ラーメンもきっとそれのあったかい版でしょうぐらいに思ってたんですけど、もう麺からして全然違くて、そう。豚骨ラーメンみたいなスープの上に、麺をめっちゃ細い、やっぱり博多ラーメンみたいな麺やったんですよ。そうめんっぽい。意外って。ほんでもって、すんごくあっさりしててうまかったですね。あ、ラーメンも全然美味しいじゃないですか、ここは。何ラーメン
冷麺もうまいからな。
そう。何ラ、クレ、ちなみに冷麺に関してはクレ冷麺なんですよ、そこは。クレ冷麺元祖の店って、
うん。うん。
でもラーメンに関しては何ラーメンとかが何もなくて。
ラーメン。
そう。
ぼんやりしてんじゃん、やっぱりだから。
いや、だからその、ここはクレ冷麺の店でもあり、ラーメンはこれ、博多豚骨ラーメンっぽいけど、クレラーメンなんだみたいな主張はなくて、
うん、
ラーメンをやってますみたいな。
まあね、ハンバーガー屋さんのね、
はい、
照り焼きバーガーはうまいわな。
何を言ってるんや。
どういうこと。
いや、だから、ハンバーガーと照り焼きバーガーっていうのは似てるようで全然違うじゃないですか。
え？
違う。ポテトに合わないし。
あ、照り焼きバーガーは異端説ってこと？
照り焼きバーガーってね、ハンバーガーのハンバーグで作ってないでしょ。う
ん、ああ、
例えばマクドナルドだったら豚パテとかですね。
とかなんか、とにかく何かが違うじゃないですか。
タレ。
だけど、ハンバーガーの種類ではあるじゃん。
う
ん、
ありますね。
だから、冷麺とラーメンって全然違うけど、やっぱ共通したうまさっていうのあるんだろうな、と。
全然ピリ辛でもないですしね、そのラーメンの方は。すっごくなんか、うん、こう、出汁の深い味がしましたね。
うん。
ああ、意外になんか、でもこれはこれでなんていうか、ありそうでそんなない感じのラーメンでもあるし、かといって、九州の豚骨ラーメンにも似てるし、不思議やな。でもこれを、クレラーメンの元祖ですとは言わずに、ここ、うちはあくまで冷麺だけが特殊であって、
うん、
ラーメンはラーメンですね。その姿勢がかえってちょっと好感持ったりとか、持たなかったりとか、いろいろしましたね。
なるほどね。
まあでも、結局ぼんやりした味ってことね。
ひどくない？
いや、違うって。ぼんやりっていうのは、ぼんやりはしてないよ。なんか。
コンセプトがぼんやりしてるってこと？
いや、コンセプトははっきりしてる。だしの味で勝負しようみたいな。
お、え、そうなの？そういうことなの？
そういうこと。あと、その、豚骨ラーメンっぽいけど、そのめっちゃ匂いが強烈とか、個性が強いとかじゃなくて、白濁スープで細い麺なのに、案外こう、目先で押さないなっていう。
お
ぉ。なんかどっしり構えてだしで、戦おうみたいな姿勢が。グーとかもすごくおとなしい感じっていうか、小切れにまとめてますしね。なんか、分厚いチャーシュー乗せようとかそういう話じゃなくて、すごく丁寧な感じの具が、上品にちょこちょこっと乗ってる感じで。なんとも。
うまいもん作るところが作るものはうまいんだね。
やっぱり神経生きて届いたら感じがしますね。だクレレーメンっていうのも。
めっちゃ聞こえない？
めっちゃ聞こえないですか？
うん、飛ぶなぁ。
まあそんな感じで、美味しかった、美味しかったです。うん。で、商店街の方に。
うん。
で、その、大村っていう店を見に行くんですよ。で、見に行ったら、提灯の下がった店があって、開店準備みたいな、してましたんで。
はい。
あー、これがなんか、この店かと思って、まあ一応なんか開店準備っぽいのしてたから、ちょっと安心しまして。
うん。
まあ言ったらお正月明けやったから、もしかしてやってなかったら嫌やなと思って。でもまあ一応やるんやと、あとは時間の問題ですなと、3時ぐらいに開くっていうのを聞いてたんで、まあそれぐらいに行けばええなと。で、しばらくちょっと商店街の方でも散策しながら、またいい感じの時間に戻ってったらいいかなと思って、こうテクテク歩いてたら、ツイッターの方でまたハッサンっていう、大河ラジオのハッサンっていう人が、
はい。
フライケーキ食べなはれって指令が。
指令？
フライケーキって、なんやねんって思って、調べてみたら、クレにはフライケーキっていうのがあるらしいと。
うん、
クレの名物、これは前回来た時も全く知らなかったなと思って、パッと見たら、もうまさに、その商店街の目の前がフライケーキって看板の店やったんですよ。
うん。
はぁ。
目の前にあったわけ。
そうそう。はぁ、これですかと思って、もうノータイムで中入ってみたら、おばちゃんがケーキをガンガン揚げてたんですよ。
うん。
揚げてる。
フライしてはって、そのフライケーキっていうのはどういうものかって言ったら、なんか、丸いもの。 ま、丸いものをガンガン上げてて。
円形？球形？
球形。まあ、ちょっと平べったい。まんじゅうぐらいのもんですね。まんじゅうぐらいの感じのものを上げてて。まあ、わけもわからず、まあ、なんか80円か90円かそれぐらいのもんやったんで、もう勢いで4つくださいって言ったら、それを、なんか、新聞紙で、円筒状に巻いてくれて、渡してくれたんですよ。
うんうん。なんかいいね、味があって。
もう完全にテニスボール4つ入りみたいな感じで巻いてくれて。
うん。
おぉ、えらい丸く巻いてくれんなと思って、それを商店街で広げて、中のその揚げたてのやつを一つ食ってみたんですよ。
はい。
それはね、揚げドーナツみたいなの中に、まあ揚げドーナツって変な言い方ですね。まあドーナツ揚げてるから。
まあまあ、そうか。
そうそうそう。
そりゃそうだね。
中身があんこのドーナツでした、だから。だ揚げてて、
それはありそうな、
食ったらサクッてしてて、中に熱々なんこが入ってるとしたらっていう。しかも、こしあんですね。
こしあんか。
こしあんとかさ、こしあんともう一個何あんがある
っつぶあん。
戦ってるの。
つぶあん。
わかる？
いや、めちゃくちゃ違いますよ。
わかるわ。
嘘、めっちゃ違う？え？
違う。
スーパードライと、
一番絞りぐらい違う。
ぐらい違う？
いや、もっと違うよ。
え、マジ？え、じゃあ、チャーハンとピラフぐらい違うみたいな？
いやいや、そんな差じゃない。もっと違うって。
白飯とチャーハン。
そうそう、白飯とチャーハンぐらい違う。
え、マジ？マジ？
うん、違う。
ちょっと、謎だったのよ。
羊羹。
こしあんとかつぶあんでなんかみんなよく戦ってるけど、
はい。
一体何が違うんだろうって。
あずきアイスみたいなのあるじゃないですか。
はい。
あれが粒あんですね。
粒。で、腰は？
羊羹みたいなやつ。
ほう。
なんか、
戦う理由なくない？
いや、だからザラッとしてた。全然豆感がないやつ。
いや、だからほら、今羊羹みたいなのは腰あんって分かったわけ。
そうそうそうそうそう。
で、あずきアイスとかぜんざいとかでしょ？
そうそうそうそう、粒。
は、粒あんじゃん。全く、相撲とキックボクシングぐらい、なんか戦う土俵違くない？
そう違う。けど。
でもなんか、戦わせるわけね、みんな。
あ、それというのも。
うん。
選べるメニューが多いから。
え？マジ？
うん。
え、例えば。
例えば、そうですね。アンパンとかを例にとってみて、アンパンがあるとするじゃないですか。
はい。
同じ店で粒あんのアンパンとこしあんのアンパンが選べる店とかがあったりする。
マジか。
言うた。そうそう、そういうことよな。それはすごいわかるわ。
だからステーキ屋行って、レアにしますか、ウェルダンにしますか、みたいなんで、あ、どっちしよう。いや、俺断然レア。嘘やろ。ウェルダンが好きやで、とかっていうのとの争いみたいなもんですよ。
だから全然違うもんだ、なのに、それを提供する側が全然違うもんだって分かってないから、両方作ったりとかさ。
分かってないこともない。選べるようにしてるわけじゃないですか。
いや、だからそれが間違ってるじゃん、もう。全然違うんだから、どっちかにしとかないといけないのに。
そうよね。今話聞いた限りは、もう絶対違う感が俺の中に出てるわけ。
あ、だからほら、例えば、中華料理屋さん行って餃子定食っていうのがあるとするじゃないですか。
うん。
チャーハンも選べますっていうのになったら、なったとしたらっていう。
え、餃子の代わりにチャーハン。
違うよ、餃子定食じゃなくなってるでしょ。
え、だって餃子も選べますって言うから。
だからそこの通常の餃子定食が、普通のご飯と餃子の組み合わせなのに、
うん、
普通のご飯をチャーハンに変えることもできますってなったらざわつかない？
ザーつく。だって、でも、100円プラスなんでしょってなりがちも。150円増しなんでしょって。王将とかってそうじゃない？
はい。
だから、それは、あれじゃん。ご飯の上位がチャーハンだからじゃん。
はい。
でも、ちゃんとつばん、こしあんとつばんっていうのは、上位関係はないんでしょ、うん、
まあ、好き好きかな。
だから好き好きで、 だから値段一緒でしょ、じゃ
あ。あんまり腰あんと粒は値段変えてるとこってないですね。
ないよね。だから、なんか、互角の戦いみたいに、こう戦うんだろうね、みんな。
だから、冷麺とラーメンどっち選ぶみたいな。
お値段が一緒だったら戦うけど。
うん。どっちが上位なの、冷麺と。
そうそう、どっちが上位なの。
でも値段一緒でもいいですよね、もう冷麺とラーメンやったら。
うん、まあまあ一緒でもいい。
うん。
いや、でも、あれですよ。コシアンとツブアン、アンパンしか出ないから、やっぱりあんまり争わないんじゃないかな。
じゃあ、ハンバーガーとチーズバーガーどっち選ぶって言われたらざわつくって。ざわざわ。ざわざわ。
チーズ。基本的には多分みんなチーズ選ぶの
よ。あ、上位や。
選ぶね。
そう、それは完全に上位互換。
完全上位ない。じゃあ、竜と剣ぐらい違う。だから。
いやいや、もっと違うでしょ。ザンギとホンダぐらい違うでしょ、コシアンとツーブアンって。
だって
豆のままがあるのが粒で、コシアンってその豆をこした状態だからコシアンなんでしょ？
豆の、あの皮とか捨ててますね。
そうそうそ う, そう、だからもう、目玉焼きと卵焼きぐらい違うじゃん。
違う。
なのに戦うって、ひどない？
争いの元になるようなところに出してくるから、店員が。
だって、絶対、タルタルソースとかかけないでくださいねってお願いしたのに、うん、定食屋で、
うんうん。
ソースとかかけないでくださいねって言ってたのに、うん、うちの美味しいから大丈夫よってかけてくるとかめっちゃ嫌だわけ。
ああ、いや。そういう問題じゃないよね。
そう、食べれないっていう。うん、
カレーライスとハヤシライス、どっちも選べますってなったら。
そう、それ別もんでしょ。
でも選べる店があったとしたら、こう戦いますよね。
うん。
どっちしようってなって。え、てっちゃんカレーライス選ぶのってなる。
うん。
カレー派って。
あら、そういう。
カレー派？
うん。
いや、俺はカレーあんまりだから。
じゃあ、林。
いや、林もあんまり。っていうか、だからあの、カレー系統がそんな好きじゃない。
ああ。
っていうのは前から言ってますよ。
言ってます
ね、あれはダイエット食だまで言うからね、俺。
あまあ、何しか、その、僕は、コシアンが好きなんですよ。
うん。へえ。
じゃあ、今回は。
今回は、だからその、フライケーキは、直撃な感じなんですよ。
揚げて。いいね。じゃあ、愛蔵先生は、粒あんとかコシアン？
粒あん。
俺なんか意識してなかったか、今度から意識して生きてみる。
うん、意外にその
腰あん
で上げてて、これ脳天つんざくぞと。
うん。
もう甘さと油の塊なんですよ、フライケーキってやつは。
いいですな。
アメリカ人が好きそう。
そう、とんでもないな。とんでもないお菓子がこのクレには。あり上がるわと、
うんうん、
これは名物って言われてもおかしくないなと思いながら、すごいなと思って、それを二つぐらい食って、また新聞に来るんで、カバンの中に掘り込んどいたんですよ。もうこれ以上食ったらダメって思ったから、うん、もうそれ以上良くないって。で、バーって歩いてて、まだそのビール屋の開店時間にならんなと思って、商店街
また聞こえなくなってきた。
うん、溶けていった。
溶けていった。
あ、戻ってきた。うん。
で、商店街、こう、歩いていったら、なんか、あの、この世界の片隅にの、
うん。
なんか、ポスターみたいなのが貼ってあって。ああ
、流行ってんな、ほんま。
あって思ってみたら、なんか、その、展示してますって。
うん。
あ、展示してるんですか、と。あ、そういうのもあるんかと思って中入ってみたら、
うん、
なんかこの世界の片隅にご覧になりましたって言われて、
うん、
あ、実は見ましたって、
なんじゃそのやりとり、
いや、どう見ましたって言われたから、あ、実は、ま、あのつい最近何を隠そう見ましたって、あ、そうですか、あの。ここに監督からのなんか絵はがきとか届いてるんですよって言われて。
うん。
ああ、そうなんですかって、そこになんかいろいろこう絵はがきとか、直筆のイラストの絵はがきみたいなのが置いてて、ああ、こんなん届いてるんですねって。
うん。
で、上の方
に。その間おばちゃんは隣にいるの？やっぱりずっと。
いや、いるっていうか、
じっと見てんのかな。
いや、じゃなくて、その受付の、受付のおばさんが、どうって感じで見せてくれるんですよ。
ああ。
ああ、こんなんあるん
ですか。辛いな、なんか。
あるんですね。じゃ、上の階に、そういう、展示物がありますんで、よかったら見てってください。ああ、そんなのがあるんですかって。全然知らんかったんですけど、あんねやと思って。まあ、そうやったら、無料やし、見ていこうと思って。
うん、せっかくだから。
せっかくだからって、そのなんかミュージアムみたいなのがあって、ちょっと商店街の中の中細いビルなんですけど、
うん。
こう上にガンガンが4階にありますからって、あ、4階か、結構上にあんなと思って、上がってったらね、うん、あ、ここが4階かって思って、バーって見たら、オモックス宇宙戦艦ヤマトとか飾ってあって、え？
関係ないですよね。
って見たら、パって見たら、宇宙戦艦ヤマトのあのユニフォームとか沖田艦長のユニフォームとかが飾ってあって来て写真撮れますって。
何それ。
ああでバーって見たらなんか戦場漫画シリーズとか男追いどんとか飾ってて、
あこれは違うミュージアムなんじゃ。
松本零士先生の展示物ばっかりやって
松本零士ミュージアムじゃない。
松本零士のなんか漫画の生い立ちとか書いた年表とか。
また聞こえなくなった。
そう、松本零士先生のものが。
帰ってこないな。
マジですか。
松
本零士先生。
また聞こえない。怖い。
松本零士先生
そう。松本零士先生。
松本零士先生って言ったのだけは聞こえた。
わかった。なんでじゃろうか。
いやー、松本零士先生の展示物がいっぱいありましたね。その、上のところに。
何ミュージアムだっけ？
後で知ったんですけども、ヤマトゼロミュージアムとかそういう名前の、ミュージアムでしたね。
なんだろ、ヤマトゼロって。
松本零士のゼロ。零。
あー絶対違うじゃん。じゃあ、それ。
で5階まで上がってみてもやっぱり松本零士先生のいろんなものが秘蔵コレクションとかが置いてあって、まあ松本零士先生も好きやから面白いなって思って、でもこの世界の片隅にいるのもありますよって言ったら何だったのかなって思って、うろうろその4階とか5階とかうろうろしたらなんか片隅に扉があって、実はそこ開くようになってて、そっちが別室になって、そっちにあったんですね。
ああ。別にあるん
だ。と。で、そこで、なんかその、原画的なものとか飾ってあったりとか。ああ、確かにいろいろあって、あ、こんなんあんねや、と思って。ちょっと見てましたね。でもその設定のなんとかとかその詳しいことはあまり特には書いてなかったんですけども、
うん、
一番良かったのは漫画置いてたことですね。
松本零士の
それも置いてたよ。でも戦場漫画シリーズ全巻とか、
うん、
宇宙戦艦ヤマト全巻とか、
うん、いいことじゃないですか。いや読める。
いや読めない、読めないんですよ、ガラスケースの中やから。
あ、終わり。
いや、終わり終わり。だから、それは読めないけど、
僕読めなかったら意味なくない？
意味ないんですけど、僕は読んでるから、まあ、いいかと思って。
また聞こえなくなる。さあ、もういや。
いや、でも、松本零士先生の漫画はまあ読めなかったけど、河野先生の漫画は、 読めましたね。
河野文だっけ？
この世界の片隅にと、夕凪の、なんとかって。
夕凪の街かな。
そうそうそう。そ, その辺、なんか全部置いてて、ボロボロになってて読めるようになってたんですよ。
うん。ボロボロになって。
そうそう、ボロボロになって、ボロボロになって読めるようになってるっていうのはいいじゃないですか。でも、僕、展示物とかっていうよりも、その漫画の方を知らなかったから、ああ、こういう感じなんやと思って。
うん。
あれはちょっと嬉しかったですね。思わぬところで、漫画読めて。
おもろいのかね。
やっぱり、おおむね、映画が、うまいこと、この漫画、映画化してたなっていう感じは受けましたね。
うん、
ほんでもって、戦争描写とかは映画ならではの、リアリティを出して、漫画の方ではもう漫画、ああいう、ポン沸かした感じの絵やから、そこまで、リアルな感じには描いてなかったけども、映画版はリアルに書いてたから余計パワーアップしててよかったんちゃうかなって。
うん。
いうのが分かりましたね。まあそういう収穫もありつつ、また、生ビールの店あくまで、ちょっともうちょっとそろそろ、散策しようと思って。
でそこでなかなかあかんな、生ビール。
いや、まあ、まあ3時やし、昼に行ったから2時間ぐらいはあるなっていう感じやったから、うんまあそれぐらいはちょっと時間潰してっていいなぁと。で、そこでここ松本零士先生の館なんですかって言ったら、いや、そうではないんですっていう話を受付の人がしてくれてて。いや、最初はヤマトミュージアムのところにあったんですけども、なんかめんどくさくなったからこっちに移しましたみたいな。
めんどくさい？
いや、なんか置く場所もないし、松本零士先生のやつを置いとく場所もなんか手狭になってきたんでこっちに移して。で、そうそうそう。でもかといって松本零士先生のやつだけ置いててもなんか周りから退屈やとかなんとかって言われたからいろんな展示物を置くことにしたんですよっていう。
なるほど。
その市民のなんかそのね書道の展示とかやってたんですよその時に。
うん。
だからいろんな
切そうないな。
まあ、言うたら、この、市民がもっと使える感じの展示場にしたいな。で、アニメのやつも、そのアニメの制作時点で、すごく、やっぱりクレーガー舞台っていうのもあって応援したらしいんですよ。
うん。
なので、そのタイアップということで、その制作段階からのいろんな資料を置いてますと。
なるほど。
で、メッセージとかもいただいてます。で、ここはその市がやってるやつですか？いや、そうじゃなくて、なんか銀行がやってるらしいんですよね。
へぇー。広島銀行？
いや、何銀行かっていうのは聞いたけど忘れましたね。その暮れのとこの銀行ですね。なんか銀行の建物です、みたいなこと言って、あ、なんかいろんな複雑な背景がありそうやなと思って、あんまり突っ込まずにそこは、あ、難しいですね、って言って、出たんですけども、ね、出てまた、まだもうちょっとうろうろしたいなと思って、うろうろしたら、
うろうろするなぁ。
やっぱりうろうろしたいじゃないですか。びっくりまんじゅうっていうのがあって。
ああ、いろいろ名前よく聞く。
え、聞く？
え、なんかびっくりまんじゅうとかってよく聞かん？
なんかありそうではあるけど。
いや、食べたことあるって聞かれたら、いや、ないって言うけど。
僕もそら、なんか聞いたような聞かんような、びっくりまんじゅうとか。
そうそう、聞いたような聞かんようなって。
なんなんやろなぁ、でもタバコ屋のなんか店先で売ってるみたいなびっくりまんじゅうっていうのは。
うん、
まあ、フライケーキも食ったことだし、一丁行ったれと思って、びっくりまんじゅうもなんか飛び込んだんですよ。
おお。
そしたら、赤あんと、白あんと、
うん。
クリームがあるって。
おお。
また三択ですよ。
またあんも粒と腰で分かれ、また。
違う。ここで喧嘩に。今回は粒あん、腰あんではなく、赤あん、白あん。
の粒あんだったんですか？
わかんない。僕はクリームを選んでしまったから、反射的に。
ああ、やっぱり。
やっぱあんとクリームかって言ったらクリームを選びがちになりません？
わかる。そういう人類よ、俺らは。
だからなんか西洋っぽ
くだから仲良くラジオができてる。
そう。なんていうの、俺ら、こう、西洋、
骨董洋菓子店。
骨董洋菓子
店。和より洋を選びがちな人類じゃないですか。世代
に。基本的には、焼肉よりステーキ。
それは分
かんない。そうかな。それは。
じゃない。焼肉とかじゃなくて、そうですね。漬物とハンバーグどっち選ぶみたいな。
それ、レブ比べて。それインチキじゃない
選び方。インチキなんや。
インチキなりよ。だから、ハンバーグに対抗するんであれば、日本食で。
うん。焼きサバとか。
カツ丼。
刺身。
カツ丼
カツ
丼。カツ丼西洋っぽいやん。
え
西洋っぽいやん。
筋じゃないところで。
全然日本っぽいじゃん。
カツやし。
カツ日本でしょ。
なんか、カツレツやん。カツレツキッカーのライブじゃないですか。
それ子供よ。
まあまあ、そんな感じで、
話が前に進む。
だから焼肉として
うん。うん、まあ、クリーム選んでしまう人類なんですよ。あんか、
ね、
あんかクリームかって言ったら。で、その渡された、びっくりまんじゅうっていうのを見てびっくりしましたね。関西で言うところの、回転焼きに似てる。
ああ。
丸い生地を焼いてる。
回転焼きって何？
あのね、たい焼きみたいな皮あるじゃないですか。
はい。
あれを丸い、完全な円形のね、型に入れて焼くんですよ。で、中にあんとかクリームとか入れがちなんですよ。
回転焼き、まあ、ググるわ。あー、今川焼きね。
あ、そうね。で、この、
うん。
この場合の、
びっくりまんじゅう。
円形だよね。
円形。
丸いっていうのは。
円柱形ってい
う。円柱形だったけど。
円柱形っていうの、うん
今川焼きと大判焼きで、関西と九州だけ回転焼きなんだ。二重焼き、お焼き、なんかいろいろあるな。
この回転焼きにその、びっくりまんじゅうっていうのは、非常に似てた。
あ、うん、なんか。
名前が違うだけなんじゃない？
だから名前が、夫婦まんじゅうっていうところもあるみたいよ。
金つば。前ね、モテラジで何回か富山編っていうのをやったと思うんですけど、
うん。
富山行った時に僕が七越焼きっていうのに非常にハマったっていう話をしたの覚えてますかね？
覚えてます。
その七越焼きっていうのも非常に回転焼きによく似たお菓子やったんですよ。
うん、基本、そういうものが好きってだけ。なんじゃないの？
いやでも回転焼き僕正直そんなに好きじゃないんですよ。
え？違いがあるわけそんなに。
七越焼きはもうめっちゃうまい。
お
富山行った時に。
びっくりまんじゅうで検索した熊本宮崎呉岡山って出るんだけどどうしたらいい？
どうしたらいいんでしょうね。僕は食ったのは呉びっくりまんじゅうでしたね。
じゃあ呉版をまずはググって見てみよう。うん、あ、だから、あれなんだろう。あー。今川焼きっていうか回転焼きっていうか、まあ、そんな感じだね。
似てるでしょすんごい。
っていうか、似てるっていうか、クレではびっくりまんじゅうのことこう言うんじゃない？あ、今川焼きとか回転焼きのことこう言うんじゃないの、
うん、俺もそう思うんだけど。でも違うってい
う。いや、回転焼きじゃない、これは。びっくりまんじゅうだった。だってこれ、違うお菓子やって。
いや。いやー、チーズバーガーとダブルチーズバーガーぐらいの差しかないと思うんだけど。
むちゃくちゃ違うね、それ。
まあ。
これダブル回転焼きって言うんやったら、まあ、すんませんって。あの、クレの人が、これダブル回転焼きだよって言われたら、ああ、ダブル回転焼きですねって。なるけど、びっくりまんじゅうやで。めっちゃ昔からあるって言ってたよ。
ああ。あらららら。
いや、でも、こんなクリーム入ってるやつとかって、なかなかうまいなと思って。
うん。
あったかいしね。
いや、でも、今見てみると、
うん。
二重焼きっていうらしいっすね。
え何を言ってんの。
いや、だからこれ、びっくりまんじゅうは、びっくり堂っていうところが売ってるびっくりまんじゅうらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
基本的には二重焼きみたいな。
二重焼きの中のびっくりまんじゅうってこと？
そうそうそうそうそう。
二重焼きが本当の名前なの？このお菓子の。
広島の呉はね。呉市民のソウルフードってまで言ってるみたい。
が二重焼きなの？
二重焼き。
二重焼きにびっくりまんじゅう
の派生して、二重焼きの派生先がびっくりまんじゅう。だから、豚尾さんが言うびっくりまんじゅうが、回転焼きとかと違うっていうのは合ってる。
うんうんうんうん。うん、でも違う、二重焼きとは一緒なんや。
そう、二重焼きとは多分一緒。
言ったら、ハンバーガーの中にビッグマックがあるみたいなもん。
なんつうの、ハンバーガーだけど、マクドナルドみたいな。
難しいな。
あとは、なんつうの、バーガーキング。
じゃあ次は、他の二重焼きを食ってみないといけないってことか。
そうですね。そうすると、なかなか調査が進むんではないでしょうか。
ちなみに、富山はね、七越焼きしか存在しなかったような気がする。
七越焼き美味しそうだったよね、とっても。
そう、美味しいよ。しかも、あの、七って書いてんねんで、あの、皮のところ
に。いいよな、七っていいよな。
うん。回転焼きの七って書いてるやつ見たことないからね。
ないけど。ないけど、
うん、
ないけどな。
正直あの今川焼きって僕食べたことないんですよね。
だから回転焼き。
いやだからない。
言い方が違うだけよ言い方が。
ほんまか？
うんほんま。
え今川焼きは今川焼きなんじゃないの？大判焼きも食べたことない。
いやだからそれ呼び方。言い方。
言い方だね。
いや
いや、これ、本当にね、言い方。
いや
いや、マジで。
案外近くで手に入るかもよ、これは。
今川焼きが？
同じものが。
いや、今川焼きなんて、だから、俺、東京でも食ったことあるし、大阪でもその回転焼きってやつ食ったことあるけど、一緒だから。それ、店ごとに何かは違うかもしれんけど、その露店のね、オリジナリティ出してるかもしれんけど、
うん、
基本、一緒よ。
基本一緒よ、ね。
いや、ビビるぐらい一緒よ。
いや
ー。いやーじゃない。これもかりやぶとさん、いやーじゃない。一緒。
やっぱり今川焼きは今川焼きなんでしょう。と思う。
じゃあもう、こうなったら。
今川焼きと回転焼きが一緒っていうのは
一緒。一緒だから。
似てるだけじゃないの。
いやいやいや、呼び名が違う。
うん。いや、多分、それだけだと思うよ。中に肉が詰まってたとかさ、だったら間違うかもしれんけど、そうじゃないわけだし。同じは同じ。
なんでしょうね、この、同じか同じじゃないか論争っていうの
は。いやいやいや、同じなんだよ、ね。いや、本当に。あの、同じ、じゃ同じじゃないかじゃなくて、同じなんですよ。
同じだと思うなぁ、俺も。
で、七越焼きもね、
うん、
変形した今川焼きらしいですね。
でももう変形してる全然違うでしょ。
でも回転焼きは、うん、あの、名前が違うだけ。
回転焼きを
大判焼きも。
どっかに持ってったらいきなり大判焼きに変わったりとか、今川焼きに変わったりとかするとか。
だってリンゴアメリカ持っていったらアップルになるやん。
うまい。
え、でも回転焼きは、例えば大阪で回転焼き買うじゃないですか。
はい。
誰かに見せたら、これ今川焼きやんって言われるの？
え、これ東京の人に見せたら今川焼きだ。あ、俺に見せたらまず今川焼きだねって言われる。い
や、回転焼きやって言ってそこで。
いや、だから方言じゃん、それ方言。方言。なんで違うのって言われたら方言が違うんですよ。
商品名が変わっちゃうってこと？
変わるでしょ。だって、俺ら、角煮のことラフテーって言うからね。
角煮って言って売っててもラフテーになるってことか。
沖縄ではラフテーになるし、なんつーの？あの、ヘチマのことナーベーラーって言うし、売ってる言い方もナーベーラーチャンプルーって言うしね。
まあでも植物とかはもうしょうがなくない？もう植物やし。
何言ってるの？
いや、だから。
植物がいや、でもなんで違うかはまだわからんけど、俺は。でも、 違う理由っていうのは分からんけど、違うのは分かる。
回転焼きと今川焼きが同じか違うかっていうのはやっぱり調査が必要なんじゃないのかな。
調査する必要までもなくマジで一緒。
まかな、騙されてる気がするけど、まあとにかくそんな感じでびっくり焼きでびっくりしてたら、あーちょっとトイレ行きたくなっちゃったなって、って思ってその商店街からちょっと川渡っ橋渡って川渡ったら、呉市役所っていうのがあるんですよ。
うん。
ああ。
そこで、トイレ帰りようと思って、呉市役所行ったらもう、びっくりするぐらいでかいのね。もう、とんでもなく豪華なんですよ、呉市役所って。
なんだろう、なんでそんな金があるんだろうね。
わからへん。もう戦艦大和ぐらいでかいんですよ。
そんなに？
うん。商店街とかすっごい庶民的な感じやのに、こう、パッて移動してくれ、何このホールって。ドーンって。
古いの？
いや、新しい。
新しい？
むちゃくちゃ新しい。で、ガーって入って天井高くて、もうトイレとかみんなウォシュレット付きでピカピカっすよ。はぁー。これは便利やわーと思って。そこでなんかいろいろ用など足してたら、あれでしたね。いよいよ開店時間に。
あ、ついに。
そう。ミュージアムの受付のお姉さんが、この後どっか行くんですかとかって言ってたから、ビール飲みに来ますって。大村ね、みたいな。でもあそこ、夕方にならないと開かないよ、みたいな嫌なこと言ってたんですよ。いや、でもなんか早い時間に開くって聞いたんで、いや、夕方ならないんで開かないよって。
うん。
って言われたからすごい不安やったんですけど、3時半にはちゃんと、提灯に火が灯って開いてましたね。
なんだったんやろ、そいつ
は。いや、開いててよかったなと思って、中入ったら、いらっしゃいませって言って、こう、カウンターがバーンってあって、で、椅子が並んでて、そこに腰掛けて、もう腰掛けたらね、店の、おかみさんが、勝手にビール注ぎ始めるんですよ、ガーって。
うん、
なんでかって言ったら、いいね、そこは生ビールしかメニューがないからなんですよ。
いいね。
で、バーって見たら、あれが、古いサーバーってやつか、と。
うん。
札幌生ビールって書いた、武骨な鉄の箱がバーンって置いてあって、
うん。
スナックみたいな店なんですけども、その、鉄の箱が異様な雰囲気で、で、そこに氷を詰めて、ビールを冷やしてるって寸法かと。
うん、
氷で冷やすんですよ。
まあ、サーバーってそういうもんちゃそういうもんかもしらんけど。
うん。
すごいよね。
うん。出張用みたいな感じだな、なんか。
それをなんかもうずっと何十年も受け継がれてきたサーバーで、ガーって注いでくれて、もう、ボンって出してくれるわけですよ。
うん。
はぁ、これですかーと。ね、飲んでみたら、もうね、そういうサーバーって、もうスイッチオンかオフしかないから、コック開いたらドバーって出て、ドバーって泡がブワーって出て、泡ブワー捨てて、注ぐビールなんで、もうめちゃくちゃマイルドになっちゃってるんですよ。
マイルド
ビールが。
ああ。
炭酸が抜けまくって。まあ、スッて飲める感じですね。もうあっという間に飲み干してしまって、もう一杯おかわりっていう寸法ですね。
飛んだ。
ビールの泡のように飛んだ。
ああ、戻ってきた。
めちゃめちゃ美味しい。
炭酸抜けてた方がうまいの？
飲みやすい。
ああ、まあまあ、それはね。
なんかガーって飲んでやる。ああいうの。 でもう一杯とかって言ってたら、いかにも常連さんみたいな人がどんどん入ってきて、
うん、
あ、今日からなんだねみたいなこと言いながら、
うん、
何が、
あ、だから店がオープンがその日やったみたいですね。
おお。
だからもう僕ちょうどいい時に、もう一日でも早かったらまだ店開いてなかったとこやったんで、うん、もう非常に良かったっすね。
行きたいな、広島の生ビールの店もいい、クレといい。そうそう、いや、でね、
うん、
今川焼きと回転焼き。
うん。
そういうことだけど。いやいや、わかりやすいのがあったわ。
はい。
リバテープとか、絆創膏とか、バンドエイドとか。
何それ。
ああ、はいはい。言いますね、いろいろね。
うん。関西は、バンドエイドなんでしょ、
うん、うん、まあ。
バンドエイドですね。バンドエイド。
僕らリバテープって言いますよ。
ああ。
あとは、なんか、
絆創膏だな。
小さくて手に持つ、
うん。
やつをスコップって言います。シャベルって言います。
スコップ。
スコップ。大きいのはシャベル。
シャベル。うん。
これ東日本逆らしいよ。
へ
ぇー。おー。
大型のものをスコップって言って、小さいものをシャベルって言ったって。
お
ー。だからやっぱ今川焼きも回転焼きも一緒なんですよ。
いやでもバンドエイド。
でも、豚尾さんなんか面白いところがあって、
うん、
やっぱり、多すぎる。うん、
え、何が？
名前が各地の。
ほ
う、ほう。
え、だから、今川焼き、回転焼き、大判焼きと二重焼きとかだったらいいんだけど、
うん、
お盤焼きやら、
うん、
味まんやら、夫婦まんじゅう、太閤焼き、
うん、
体格焼き、
うんうん、
義士焼き、
義士焼き、うん、
とか、びっくりまんじゅう、花見焼き、
うん、
画廊まんじゅうとか。
植えた狼？
それから伝説。なんか、今川焼きは、なぜここまで細分化されてるのかわからんな。
やっぱり違うんじゃない？
いや、だからもしかすると初期は違かった説があるかもしれんね。初期は。で、昭和の戦後、統一されていったみたいな。だから、たい焼きより前にあるらしいから、今川焼きの方が。
そりゃそうでしょ。たい焼きはわかるんですよ。どこ行ったってたい焼きじゃないですか。
たいだもんね。
たいの形してるし、誰も、だ丸って区別つきにくいんじゃないの。
でも、韓国では船焼きって言うって言うよね。
いや、何を。
ああ、船なんだ、韓国では。
うん。
まあ、それは呼び名がちゃうんでしょうね。
そんなに北海道ではおやきって言ってよ。
でもおやきはおやきで、なんです、
コキとかね。
ちゃうわ。
青森県浅草焼き。
そうじゃなくて、おやきって長野県に、
うん。
もうそれこそ、回転焼きとは似ても似つかない、中に高菜入れたりとか、
はいはいはいはい。そうそう、そっちだよな。
するおやきがあって、ややこしくない？
うん。
おやきは今、うん、見ると、確かに、
うん、
豚尾さんが言う通り、なんか、惣菜の、あんまんみたい、肉まんみたいな感じ。
そうそうそう、おやきっていう。
なんだけど、なんだけど、今川焼きの見た目のおやきもあるわけ。
そうやね。もう、だから、この辺はもうね、これ、名前が違うだけで片付く。聞けるのは危険やと思うよ。
でも、だってなるけど、うんうん、今川焼きは回転焼きだよ。まあ、おやきはちょっとわからんけど、ね、おやきはなんかちょっと検証の余地あり。でも回転焼きは間違いなく今川焼き。
うまかな、
一緒だと思うな。
これで食べ比べて、微妙にこっちの方がなんとかなんとかっつったら、もう叩くからね、本当に。
やっぱ味はちゃうのはちゃうからね。
そりゃね。
だから
そしてね、同時に、作りたてを食べれるなんてことはできないからね。
そうやね。今川焼きと回転焼きと大判焼きを選べる店があったらすごいですよね。
すごいな。
すごいでしょ。もうその瞬間、 龍か剣か選べるみたいな。
だって鳥取も回転焼きってね。
そうやねん。だから、回転焼き同士は回転焼きなんでしょうと。でも、鳥取回転焼きっていう言い方が出てくるかもしれん、今後。だって、お好み焼きだって、広島と大阪では全然違うじゃないですか。
うん、違う。
でも名前は一緒なんですよ、これが。恐ろしい。
だからこれ名前変えないといけない。
そうそう。
じゃあどっちかが
違うのに名前が一緒っていうのは問題。
大阪
一緒だけど名前が違うっていうのは方言。
大阪焼きにし
よう。でもわかんないっすよ。こればっかりは。ちょっと、その名前の中に隠れてしまってて、もしかしたら違うのかも。例えば、うどんって一言で言っても、地方ごとにめっちゃ違うじゃないですか。
確かに。
あと、さっきあの、アイドくんが言ってて、冷麺っていう。
ああ、そう
冷麺って、ね、どういう冷麺の韓国冷麺の、いや、そうじゃなくて、みたいな。うん、あの、
冷麺って冷やし中華の問題
だよ。それよ、冷やし中華っていう言い方は基本的に、大阪ではせえへんから、わけわかんなかったんですよ。
うん、大阪ではしないんだ、冷やし中華って。
冷麺って。
はあ、これこそ名前の違いだな。
うん。で、冷麺って言って、あれでしょって言って、あ
の、じゃあ、おいしんぼ見たとき、はあってなった？
いや、ならへんかった。
なんで？
あの、冷麺の、
冷やし中華って言って
る。そう、冷麺の別名が冷やし中華っていう知識はなんとなくあったんですよ。なんとなく。でも普段は冷麺って言ってた。
冷麺って今言ったら韓国のあの銀のお皿に入ったみたいになるよね。
あれは韓国冷麺って言ってた。
っていうか昔なかったしな、だいたいそういうの。韓国冷麺なんて近く
に。韓国冷麺っていうのを焼肉屋さんとか食べるときに、ああ、韓国の冷麺はこんな感じなんやって。衝撃でしたね。
全然違うもんね、あれ。
なんかどっちかというとラーメンとかああいうのに近いですよね。
いや、名前って面白いですね。うん、関西では本当だ、冷やし中華を冷麺と言うって。
冷やし中華を冷麺って言うっていう言い方自体がなんか、
侮辱。
大阪人からしたらなんか腹立たしいですね。
いや、こっちからしたら
そうじゃない。お前が冷やし中華って言ってるんやろみたいな。
いや、だから、うん、大阪が、都会すぎるのが悪いよ。
あとなんかの。
だってもうはっきり言って、東京と大阪じゃん、はい、日本って。
はい。
で、たまたまサイコロで偶数出たから東京が首都みたいになってるけど、
サイコロって。はい。
全然大阪が首都でもいいでしょ。
京都でもいいです
ね。いいっちゃいい。
いや、京都で、大阪とか大都会じゃん、もう本当に。世界が誇る。そう
ですね。今だって、あの、あれでしょ、観光地第1位なんでしょ。
そう、第1位よ。東京なんて死ぬほど大都会だし、大阪ももう最近だから行った時の梅田の駅の、うん、もう意味わからんくなってるし。
そう。
梅田駅。うん、すっごい、うん。で、デパ地下
で怪物ですよね、なんか。
デパ地下のあの、阪急、うん、デパート、
うん、
もう宝石のようにね。
宝石のように。
あ、もうキラキラキラキラしてて、はい、ケーキとか、すげーってなったし。はい、
うん、
また東京行った時の高島屋の地下と、あの、ケーキ屋さんとか見るとすげーってなったけど、うん、だからね、そんなん言われたらね、こっちも困るんですよ。
うん、
あの、僕らの駅っていうかデパ地下なんかもう一瞬で終わるから。
うん。くれ
なんか冷やし中華でいい？
うん。いやー、でもあの、大村っていう店で生ビール飲みながら、次々と、お年寄りとかがやってきて、で、そこに問答無用に生ビール注がれる様見てて、とんでもねえなって思いましたね。
うん、
だって、近所のあの、お年寄りの常連が、おばちゃんとか、おじいちゃんとか、いろんな人がやってくるんですけど、みんな一様に生ビール飲んでるって強烈じゃないですか。
いいね、おじいちゃんおばあちゃんが。で、いくらなんですか、気になるお値段は。
500円。
いいな、俺今1週間ぐらい酒飲んでないんですよ。
なんでよ。
いや、別になんとなく、もうほんとなんとなく。
なんとなく。
なんとなくなんとか、あんま意味はねえけど、うん。
そうしたいと思ったからしたんだって。
なんかね、記事でね、アサヒスーパードライと一番搾りのがビールとして真逆らしくて。
え？あ、俺もそれ読んだわ。
読んだ。
どういうこと？
うん、読んだ。
で、味がね。そう、キレとコクって。
うん。
で、それを試そうと思ったって、高いスーパードライと高い一番搾りの買って冷蔵庫に入れてるけど、
うん、
飲んでない。
ほう。
だから、その初ビールは広島のそういう美味しい生ビール入れるところで飲みたい。
しかも札幌やで。
いいね。なんで広島なのに札幌なんだろうね。
こだわりなんやろね。
ああ。これがクリア朝日とかだったらもうこだわりすぎってない。
こだわりすぎやろ。逆こだわりやろ、それ。
なんで逆こだわり？
いや、わからへんけど、その古いサーバーを用意して、ずっと直し直し使ってますっていうのに。
使ってたけど、
クリア朝日
だったクリア朝日だったって。
クリア朝日繋ぎましたって。あの、昭和の味を味わってくださいって。クリア朝日をもうきちこう注いでくれるって。
だってもうね、最近ね。
はい。
ビールきつい。
ああ。
きつい。
そういうビールきついっていう人にこそね。
うん。
この泡を飛ばしまくって、あまり冷や、氷で冷やして冷やしすぎてない、あの、昭和のビールサーバーを味わってもらいたい。
あ、いいですね。
クリーミー
な。あ、もうね。もうビール飲めない、もう最近。
ああ、無理っすわって。何飲んでんのじゃあ、水とか。
苦い。
何飲んでんのだから。
苦い。
もうクリアサヒぐらい。クリアサヒぐらい薄くてマイルドじゃないと。
ああ。
なんか、もうこっちが、そう、こっちの方が主流になってきてる、俺は。もう。
じゃあもう、
ビールといえば、みたいな。
てっちゃんを広島に連れて行く会っていう。
そうですね。広島に行って浜寿司とかも食べたいし。
でもね、広島でその前、あの、古いサーバーを揃えてくれ酒屋さんがあって、そこで飲んだとかって話しましたやん。
うん。
で、今回もクレで飲んだって。
うん。
なんかね、酔うわ。
お酒？
ベロベロなのなんかじゃんけど、ああいうの飲むと。なんかあの、てっちゃんにいつも言ってる、早いっていう状態になる。
あ。なるほどね。
なんか一気に飲んじゃう感じが、もう。
わかるわかる。
飲みやすいんですよね。
異常スルスル。スルスルって、ね、
ペロペロなのあの、もうそこで、
ペロペロ
そう、ペロペロ、そこで腰つえてめっちゃ飲んだろうと思ったんですけど、なんか3杯飲んで、ね、出ちゃいましたわ。
あかんって。
ああ、もういいですって、あの、ごちそうさま。
ご助されたら、あの、おばさんに何されるかわからない。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。まあでもすごかったですね。その後あの、まあとりあえず目的達成したから、広島に移動して、広島のアパホテル泊まって、ババア漫画とか読みながら、ちょっとあの、広島の街、流れ川っていう繁華街なんですけども。
うん。餃子とか食ったところ？
そうそうそう。よう覚えてんな。
覚えてますよ。
よう覚えてますね。いや、だからもう、
だって、豚おさの話聞いて、商店街、俺、マップできてるからね、頭の中で。
いや、ここのね、商店街は本当に。
商店街とか、あの、繁華街のところ。
そう、流れ川のね、攻略っていうのが僕の永遠のテーマなんですよ。
うん。
永遠のテーマなんですよ。
うん。
もう何回ここに挑んでるかわからないけど、その度に、なんか、いやー、今回はまあ、まあまあでしたね、みたいな。
下手なの？
いや、難しい。
あ、ハードなのね、流れ川は。
ハード。
なかなかハイスコアが叩き出せない。
出せない。ちか、あの、なんかこう、何が正解なのかっていうの見えにくいっていうか。
あ、パターンがありすぎるんか。
うん。
また一人用でしょ、それ。二人用だったらもっと大変なはずね。
二人でも何回か挑んでるんですよね。でもその度に、あ、
ドラマチックタウンやってしまった。
そう。ああ、どうなんかな。まあでもね、考えてみたら、こう、うん、どっか普段じゃない街行って、そこで、もういきなり正解にたどり着こうみたいなこと自体がおこがましいのかもしれへんけど。
うん。
言ったらわかんないじゃないですか。
うん。
どこ、 どこがこの街で面白いのかなみたいな、どこで飲んだらいいのかなとなんて、もう最近はなんかすぐ情報とか手に入るから、ね、ここのお店がおすすめだぞみたいな。で、手に入りやすいけど、本来はそうじゃないのかもね。いろいろ試行錯誤して、まあ、言ったら、てっちゃんでもそうじゃないですか。普段、家の近所にある地元の町ですらなかなかわかんないっちゃわかんないじゃないですか。
わかんない。
未だに、こんな店あったのか、みたいな。
ある、たまに。
うん。そういう意味で言ったら、まあ、なんか、なかなか難しいっていうのがもう素直な感想なんかなっていう、なんですけど。
そう
ね、だって。そ
う。そうよ。
で、今回はもうなんかブラッとしてて、そういえばなんかその流れ川でよく商店街で、前からちょっと気になってる中華料理屋さんがあって、品親父って書いてるんですよ。看板に。
全くまた聞こえなかったんです。
看板にね、品親父って書いてる中華料理屋さんがあって、
うん。
品親父って書いてて、なんか、めっちゃこう、仙人みたいなジジイの絵が描いてるんですよ。
うん。
古い中華屋さんで。ここ気になってたなぁと思って、もうここでいいやと思って。
うん。
中入ってみたんですけども、正解でしたね。
正解、品親父。
品親父。
中華料理。
中華料理はもう、ものすごいおじいさんがやってて。
うん。
なんか戦後から60年以上やってるみたいな。店で。なんかメニューとかもよくわからない。餃子とかも頼んでみたんですけども。
うん。
すんごい変わった味でしたね。
え、変わった味っていうのは？
なんかいわゆる僕らは普段食べる感じの、あんな感じの餃子の味じゃなかった。
まさかニンニクが入ってない本場、中国の。
なんかそこは、やっぱり、本場の、なんか台湾で中華料理を覚えてきた先代が、なんか戦後に日本に台湾家庭料理の味を伝えようと思って本格的な料理を作ってますみたいな店でやって、やっぱり味付けとかそんなんがなんか、日本の中華料理っぽくないんすよ。餃子一つとってもなんか、なんやろこの味っていう味ですね。
うん、
でも考えてみたら前回なんか流れ川で餃子センターみたいなところで食べたっていう話してましたけど、
うん、
そういうのもなんかいわゆる普通の感じの餃子の味じゃなかったし、こんなん多いのかもしれないなと思って、この広島の街っつうのは。
また聞こえなくなった。お豚さんと二人だけなのに。
ほんまや、聞こえなくなりましたね。愛蔵君もどっか行ってしまいまして。まあそんな感じで思ったんですけども、なんか、
はい、
広島っちゅうのは、お好み焼き屋とか中華料理屋っていうのが、熱いのかもしれん。
意外と、中華料理屋の街。
なんか、よう見たら古いそんな感じの中華料理屋むっちゃ多いんですよ。
うん。
うん。で、そういうとこ入ったら、大概めっちゃ飲み会やってるんで。
あー、いいね。
地元のサラリーマンとか、やたらそんななんかカウンターみたいな中華料理屋とか入って、むっちゃ宴会してるんですよね。
いいね。
やっぱ定番なんかもしれんと思って。あとあれですね。やっぱりお好み焼き屋ですね。なんとなくですけども、こう、楽しみ方が分かってきたような、そんな昨今ですね。
いや、広島って僕はまだ行ったことないんですけど、
はい、
なかなか憧れてますよ、広島には。
てっちゃんつ広島に連れて行くとしたら、
広島クラウドファイティング。
うん、広島にてっちゃん連れて行くっていう野心でちょっとやっていきたい気はするね。
市長はこれ聞いてりゃいいんですけどね。
市長まで行くの？
え、じゃあ何、議員とかがいい？
うーん、
村長とか。
はい、わかりました。そんな感じで、まあまた来週映画の話とかもしましょうか。
来週は面白いラジオが撮れると思います。あと告知。
はい。
あるんですか、ブダさん。
はい、ああ、告知、ヤメアウダーさんのとこで、芋サワーが食べれますので。
あ、
じゃあ、はい、芋サワーいっぱい飲めますので。
新年会はね、はい、トラジで。
はい。あと、なんか、あるんですか、てっちゃんさん。
ああ、東京に行くので、はい、モテラジオフ会しましょう。
はあ、そんなのか。モテラジオフというのがあるんですね。まあ、ツイッターとか。
なんでそんな他人事なの？
いや、モテラジオフとかあんねんなって。いや、僕は別にするわけじゃないから。ほう。
ね。
どんなオフなんですか？
まあ、普通に乾杯して飲んで、東京と寒いね。
いや、てっちゃんが主催するんじゃないの？
だから俺が主催して、
うん、
じゃあ、一言みたいに言われるから、
うん、
い
や、そうじゃなくて、参加概要とかそういうのあるんですか、ないんですか。
まあ、まあ、リスナーの方とリスナーの友達。
いや、そうじゃないって。
え、何
何日に、何
日に。あ、まだ見て。
それを知るにはどうしたらいいねんとか、あるじゃない
です
か。
モテラジオ聞くしかない。
聞いてもわからんでしょ、来週聞きゃいいの。
だから来週のモテラジオ。
で、言うと。
とか、ツイッターとかで。
ああ、わかりました。では。
秋吉行ってきますわ。
秋吉ですのかな？
秋吉でオフ会したらいいんじゃないかな。
ああ、まあまあまあ、秋吉でしたら一石三鳥で、ですね。
油もあるし、東京は。
油のある店舗とない店舗があるかもしれないので、油のある店舗で。やっていただきたいですね。中野店とか、神田店とかはあるっていうのを聞きましたね。
あ、いいですね。
まあ、そんな感じで、てっちゃんからの告知を待てって思う。
うん。
ということですね。では、今週は二人で、海賊を飲みました。
はい。
はい。では、次回、さよなら。
来週はデスパフォーマンスの話をします。
さよなら。